インボ
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ10月入りまして、
はい、10月入りまして、
もうそろそろ皆さん、
はい、
来年度の進路についてちょっとずつ形が見えてきたかな、はい、どうかなという時期でもあるんですが、いかがでしょうか。
いかがでしょうか。どないですか皆さん、
この番組でも何度かご紹介をさせていただいてますが、はいはい、例えば来年度、
うん、
支援学校に行くのか、
はい、
支援級に進級するのか、
うん、
普通級に進学する進級するのか、
はい、
もしくは通級という形で、うん、普通級に在籍をしながら何かしらのフォローを週1回なり受けるような形にするのかなどなどですね、はい、
うん、
いろんな進み具合がその子の状況によってあるかと思うんですが、
はい、
まあ、進路で悩むところじゃないですか、
はいはい、
特に来年度小学校に入学するんですというお子さんにとって、その子がどういう状況かで支援級にするのか、
うん、
とかね、いろいろこう悩むところでもあったりします。
悩むところでもありますね。
ねえ、もうそろそろ皆さんお決まりかな、
うん、
一応第1次の締め切りという形で決められているのが9月末、
は
い、
まあ、
一旦8月9月でもう決めて、
はい、
で県の方には例えばこう申請をして、例えばその先に、支援学級があるのかないのかとか、
うん、はいはい、
で例えば支援学級があったとしても、
うん、
人数がもう今一クラスマックスなので、
うん、
その子が例えば入ることによってもクラスが2つに分かれて、じゃあそこに他人の先生がもう一人必要だなとなったら予算がとかね、
うん、
でそういったところにも関わってくるので、
うん、
まあ、あの全体的な様子を教育委員会とか、
はい、
県の教育のね課としては知りたいところでもあって、
うん、はい、
それがゆえの期限が決まってるんですけどね、
はいはいはい、
言うてもあと半年あるから子供どんだけ成長するか分からへんやんとか、
うん、
いろいろ思うところでもあったりするんですがね。
そうやね、
まあ、私も進級については長男坊の時、
うん、
結構悩んで、
うん、
悩みに悩んで、
はい、
およそこうしようかなっていうのは決めながら、
はい、
最終決定は12月ぐらいにお知らせをしたという。
あ、なるほどなるほど。
先生困らせたパターンです、私。
あ、いやでもそうじゃないですかね、皆さんやっぱり悩んでおられるでしょうね。
もちろん悩みますね。
そりゃそうやわな、
うん、で私の場合は長男坊は、
はい、
年長さんの1年間で、
うん、
この子ちょっとやっぱり普通のみんなの進み具合よりちょっとゆっくりねっていうところを認識して、
うん、はい、
その1年間でじゃあ療育をしてちょっとでもこの子の能力底上げしようやとか、
うん、
いろんな取り組みを1年間でずーっとやっていたので、
はい、
私どちらかというとね、あの取り組みが遅い方なんです。
あーはーはーは
ー。なので、
うん、
この1年間その年長さんの1年間のお母さんのメンタルが、
はい、うん、
もう大波小波で、
うんうんうん、
どうしようこの子は、そうなの、ちょっと遅れてるのっていう大波が来たり、
はい、
ちょっとできるようになってきたんじゃないっていう小波に変わったり、
うん、
やっぱり療育手帳発行しようかっていう大波が来たり、
うん、
いろいろ
なるほどなるほど
したなっていう記憶があります。はいはいはい。
さあ、ゆみちゃん、その時ってその大波小波がね、あの寄せてくる時ってね、
はい、
あのどなたかにこう相談したりとかっていうのあったんですか？
なかったんですよ。
あ、マジか。
私その時はママ友さんっていうね、
はい、
その存在が私の周りになくて、
はい、マジで。
なので、うん、主人と、うん、あと先生と、はあはあ、保育士さんと、はい、臨床心理士さんと、はい、そのあたりの先生方とのやり取りとか、はい、あとうちの親であったり、うん、姉たちであったりが相談先でしたね。
うーん、
なんかその頃にね、それこそ友達、ね、うん、ママ友さんがいて、うん、どういう状況かっていうのをお伝えすることができてたら、うん、
はいはい、
私もうちょっと波乗り上手かったと思うんですよ。
あ、波乗りジョニーやったんや。
もうね、ノリノリでしたね。
あ、そう。え、そう、ママ友さんは作らなかった、作れなかったとか。
その当時で言うと作れなかった
方が、はあはあ、出なかった、そうか。はあ、
今考えると、うん、私あの被害者意識の塊なところもあって、
うんうん
うん、あのうちの子がこうだから、うん、みんなにこんな迷惑かけちゃってるわとか、うん、
はい、
うちの子が例えば運動会で砂ばっかり触ってるから、うん、周りから、うん、あの子あんなんばっかりしてるわって見られてるんじゃなかろうかとか、
う
ん、そういうなんて言ったらいいんでしょう、世間体なところばっかりを気にしてるところもあって、
はい、
今考えたら、はい、いや、ええやん、どうでもって、そこおるしいいやんぐらいなんですけど、その頃はなかなかそうも思えなかったので、
はい、
のこのこにね、
そうやな、
もうようザップンザップ海の中に落ちてましたね。
やっぱその相談する相手がいなかったりすると、そのやっぱスケジュールとかでもやっぱ遅れてきたりとかってするやんね。
実際にどこに行ったらどういう手立てを受けられるかとか、
はい、
そのあたりのことをもう通過してきてる先輩方は、
はい、
あ、じゃあここ行ったらこんなんできるよとか、
はいはい、
あ、それやったらここにこんなサービスあるよとか教えてくれるんですけど、
うん、
その全く知らない、どこからどう探したらいいのかわからない、
うん、
例えば保育士さんにお聞きしたとしても、
うん、
王道の道ドーンっていうのを教えてくださるんですが、
うん、
ここからこう行ったらなっていう脇道とか抜け道とか、 お母さん方はよう知ってるのよ。
そんなんあんのか。
あるの。脇道抜け道っていうかね、いや、大通りは通らなあかんよ、
はいはいはい、
大通りは通らなあかんけど、でもその大通りに行くためのちょっとした抜け道、こう行ったらここに戻れるでとか。
あ、なるほどなるほど。
こういう風に先生に持って行ったら話通じやすいでとか、
うんうん、
そのあたりのことをね、よう知ってはるのよ、お母さん方は。
あ、そらな、
ね、
うん、
まあ、心強いなっていう、
そうですよね、
存在ですよ、
はい。
で、まあ、そんなね、いろいろな大波小波の中の一つとして、
うん、
私大きな波で判定を受けるかどうか、
はいはい、
手帳を発行するかどうか、
はい、
というものがあったんです、
はいはい。
でそれのねことをふと思い出したのが、
うん、
友達が上げたインスタグラムの記事だったんですけど、あ、私これですごい大波乗ったなっていうことを思い出した記事があって、
うん、
でその子が挙げてるのが、
うん、
判定を受けるかどうか、
うん、
という相談をねよく受けるんですっていう記事だったんです、
はい。
でこの判定というのは何かと言いますと、
はい、
その子の状況がどういう状況かを数字で表して見ることができるテスト、
うんうんうんうん、
なんです、
はい。
で今ですね、はい、このテストの大きなものの一つとして、形式診断形式発達検査っていうのがあるんです、
うん。
でこれは臨床心理士さんなどがあの担当してくださって、
はい、
それを受けさせてくださり、その子の状況が分かりやすくなるというものなんです。で子供がね、例えばそこにいて、じゃ あの今現時点の年齢は6歳だけれども、
うん、
精神的にどのぐらいまでこの子が成長してるのかって外から見て分かんないじゃないですか。
うん、分かんない。
それを数値化するためのテストなんですね、
はい、なるほど。
でこのテストというのが、
はい、
私実際にその子がね、うちの子が受診してるところを実は見たことがないんです、
はい、
見せてもらえてないんです、
うん、
どんなテストをするのかっていうのを見せてもらえてないので、
はい、
詳しくはあの私自身もわからないんですが、
うん、
それをすることによって言語の能力が今どのぐらいの年齢層なのか、
はい、うん、
であのその他に表現するための能力はどのぐらいなのかとか、
うんうんうん、
それがそれぞれ数値化して 今現時点でこの子は何歳何ヶ月ぐらいの、一般的で言われる何歳何ヶ月ぐらいの年齢ですよっていうのが分かるんです。でそれすることによって何がどうかというと、
はい、
あ、うちの子じゃ何歳やから今要求してもちょっと難しいわとか、そういったところも分かってくるという、そういった検査があるんです、
はいはいはい、
でそれどこで受けることができるかというと、
はい、
例えば三木市であれば、子どもの、ね、健やか相談さん、今、はいはいはい、通われてる方いらっしゃるかもしれません、
はい、
小学校入学するまでが総合保健福祉センターで、
はい、
臨床心理士さんと保育士さんと一緒に受けていく健やか相談というのがあるんですが、
はい、
そちらの方で先生にしていただくこともできる、
うん、
あともう一つ、
はい、
手帳を発行するときに、子ども家庭センターで向こうの先生がそのテストをしてくださる、
はい、
というのが私の子どものな成長の過程では2つあったんですけどね。でそのうちの1つがその手帳ですよ。
うん、
手帳発行することによって、
うん、
何がどう大きく変わるかというと、
はい、
その子の行動に対して補助が出たりするんですね、
うんうん、なるほど。
ただ私はその頃はね、それこそね、はい、友達もそんないないし、
はい、
考えも狭いわけですよ、
はいはい、
手帳発行するイコール、
はい、
子供を障害者にしてしまうっていう、
うんうんうんうん、
なんか自分の中でね大きな山があって、
はい、
でどうしようかな、受けようかな、
どうしようかな、
受けまいかな、
はい、
っていうことで悩んでたんですけど、
はい、
まあ、結論として言います、
うん、
受けても受けなくてもどっちでも大丈夫です。
お、そうなんか。
ただそれを受けてたら何がどうかというと、
はい、
療育手帳を持ってます、今現時点このくらいの障害度合いですっていうのを持ってると、
うん、
学校の先生とかに、
うん、
他のまた皆様方障害のその例えばサービスを受けさせてくださる放課後等デイサービスさんとかね、
はい、
いろいろな施設の皆さんに、
うん、
うちの子は今こういう現状ですっていうのが、
うん、
説明しやすくなります。
うんうんうん。
でもってもう一つ行動に対しての補助が出たりします、
はいはいはい、
どこの入場料がちょっと安くなったりとかね、
うん
そういったねところが出てきます、
はい、
あともう少し障害度合いが上がってくると、
うん、
例えばその障害年金がとかね、そういったところにも関連してくるものもあったりするので、
うん、
それはその子の状況によっていや受け取った方がええやろ
う
とか、
うん、
グレーゾーンやったらどっちでもええんちゃうかとか、そのあたりは変わってくるかと思うんですが、
うん、
そのあたりの大きな波が私の中であったなっていうのを思い出しまして、まあ、実際ねその私の友達がインスタグラムにアップしてた記事でもそうだったんですけど、うん、
はい、
それを受けることによって、
はい、
その子の得意な分野と不得意なところが分かるんです。
なるほどな。
言葉で表現するのがちょっと苦手やなとか、
うんうん、
社会性がちょっと低いなとか、
うんうん、
そのあたりが数値で分かってくる。
なるほどなるほど。
となると、
うん、
まあ、じゃあそこにテコ入れしようかとか、
うん、
そこにちょっと力入れるにはもうちょっと年齢上がってからの方がいいかなとか、
うん、
そういうね支援の手立てっていうのも分かってきたりもするので、
そら受けとう方がええように聞こえるけどな、
うん
うん、
ね、ただそれこそね受け入れる側の気持ちにもよってなんですよね、
うんうんうん、
もうちょっと波乗り越えたわっていう方にとったら、
うん、
ほな受けとこう、
うんうん、
もうこの子が成長するんやったらなんぼでも、
うん、
ってなるんですけど、
うん、
ちょっと今山登っててしんどいねんっていう方にとっては、うん、
はい、
今なんか上から何か落ちてきたら私このまま滑落してまうわっていう方ももしかしたら精神的にいらっしゃるかもしれないし、
うん、そうやな、なるほどな、
ね、難しいとこですよね。
難しいね。
あ、とりあえずですね何かしら心配なことが終わりで、
はい、
ちょっと誰かに相談しようっていう風にできる相手を作っとくのも本当いいかと思うので、
はい、
まあ、先週の話じゃないですけれども、はい、相談室とかねお母さん同士の集まりとかねぜひ行ってみていただけたらなとも思います。
そうやね、それがいい ね、
うん、本当に、うん、なんかあったら相談するよサルトルさん。
俺がいな
頼むわ
どんと任しとけ。
いやかっこいいということで今日も頑張る発達レインボーお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。